こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、あまりこだわってはいない方なのはご存知ですけれども、この回2020年最後の配信になります。
そうですね、年末ですよ遠藤さん。年末
無理くり年末トークしようとしてます
か？お掃除してますか？
秋山先生、掃除するんですか？
掃除しますよ。
年末ですよ。年末の大掃除って意味で。
軽く。
大掃除じゃないじゃん、それ。
いや、秋山家の場合、大掃除っていう概念をちょっと、あんまりなくて。
はい、あ、はいはい。
うん。一年の中で、中掃除っていうの。
うん。
大掃除じゃなくて、うん、ちょいちょい四半期じゃないけども、そこでやっていこうねっていう風な方が意識が高いですかね。
ああ、じゃあ定期的にクォーターに1回ぐらい、それなりに大きめの掃除するんですか？
若干ね。
若干ね。要は曖昧。じゃあ中途半端ってことですね。そんなに力入れてないと。
で、大掃除は年末だから、こうね、自転車を磨こうとかですね。普段やらないことをやってます。
てか、自転車乗るんですか？
自転車乗りますよ。
チャリ乗るんですか？最近ウォーキングしかしないのかと思ってましたけど。本当に乗るんですか？
いや、たまにね。
でも。マジ、ちょっと自転車乗る姿見たいですね。
いや、私自転車超こだわってますよ、顔。
あ、そういう感じね。ママチャリとかじゃないんですね。
ええー、な。ママチャリだけど。ブリヂストンの。
ピンクの昔スーツ着てましたけど、あれ着てママチャリやばくないですか？
ちょっと待って待って待って。話がおかしくなってる。
絶対会いたくない。あの人やばくない？
ちょっと待って。お腹痛くなってきた。
さあ、ということで、はい、山先生の、弁解はなしにして、早速進みたいと思います。なんかありますか？
ないです。
ないかい。
年末は自転車見よこう。
ないんですか。さあさあ、ということで、
はい、
今日の質問、早速行きましょう。
はい。
今日質問だけですね。行きたいと思います。多分、社員をとおっしゃってるので、経営者か幹部の方なんだろうと思います。はい、以前、秋山先生のポッドキャストで、主体性についてお話を聞き、社員の主体性を引き出したいと考えました。そこで目標を正しく理解し、達成に向けて思考判断行動することという主体性の定義のもとに、行動を考えてみてと社員に伝えたのですが、結果的に具体的に何をすればいいんですかと聞かれるばかりで、主体性を引き出せませんでした。最終的には具体的な指示を出す形になってしまい、こうした場合社員にどのようにアプローチすればよいか、改めて主体性を引き出せるものなのでしょうか、
うん、
という、これは秋山先生の責任問題ありますからね。
いやいやいや、
言ったやつそのままやったら結局ってやつじゃないですか。
はい、しっかりと責任を取らなくちゃいけないんですけども。
いやですね、はいはい、
まず皆さん考えていただきたいのは、もしかすると、この方も皆さんも私もかもしれませんが、こう、自主性と主体性の違いを混同していると、自分自身も混乱するし、相手も混乱するということが起きてしまうんですね。
はいはいはい。自主性と主体性の違いですか？
うん。で、ここって、まあ、もちろん、自分を、で考えて行動するという点には、おいては同じなんですが、やっぱり大きな違いもあるんですよ。でまず今から簡単にではありますが、自主性と主体性の違いをお伝えして、じゃあ改めて今目の前の部下には自主性を育んでいった方がいいのか、主体性を育んでいった方がいいのかってところもチェックしてほしいんですよ。
うんうん、じゃあまず自主性主体性それぞれですかね。はい、
うん、自主性と主体性、まあ、どちらかといえば自主性の方が何だろう、基礎になる感じですかね。ですから新人とか基礎新人とか、この新しい業務をするときには自主性を注視してほしいんですよ。
まずはっていうことですか？
うんうん、で自主性というのは、まあ、言語化すると定義すると、目標達成のために何が必要かを判断し自ら行動するということです。
お、目標達成のため、
うん、まあ、いわゆる指示を待たない、
うんうん、
今何が必要かを自分で観察して判断して行動する力ですね。
目標達成のために自ら考え行動する的なことですね。
そうですね。
うん。なんか別に違和感も何もない。
そうですね。
そうだよねって感じですね。うん、
で、そこにまずは目標達成なので、すべきことが明確にあると。で、すべきことがあるのにも関わらず、誰もやってないとかね。まあ、簡単なところで言うと、会議 を今から始めると、で、うんうん、少し先に入ってみたら会議室が乱れてると、
はい、
ただ会議室を整えるとは誰かがしなくちゃいけないことですよね。
はいはいはい、そうですね。
だとするとみんなが来る前に、あれこれなんか乱れてる、ぐちゃぐちゃしてる、じゃあ私が少しきれいに整えちゃおうっていうのは、これは自主性です。
うんうん、
また、プロジェクトの進行が遅れてて、プロジェクトリーダーとかが悩んでると、でも誰も声を助けない、助かけないと、やっぱりメンバーが苦しんでるならば誰かが声を助けるべきじゃないですか。
はいはい、そうですね。
でそこでリーダーに対して、なんかこう今悩んでることは何でしょうか、私に共有してもらえませんかと自ら考えて行動する、これが自主性。
おう、主体性を、それも主体性という認識で使うことありそうですけどね。
はい、で主体性っていうのはもう少しこう目的も踏まえて考えていくフェーズですかね。
こう言いますと、
何のためにこの仕事をやってるのかっていうところから、じゃあ自分が何をすべきのかを決断して、自分でなんか選び取るって感じです。
うん、
今やってることって何のためにやってるんだろうかっていう、こう目的をイメージした、立ち返った時に、あれこれ違うんじゃないのかなとか、ここ足りてないのじゃないのかなっていうことを自分で問題意識を持って、そして自ら行動を選択していくということですね。
あの一時期流行ったというか、うん、もう何度も出たあのゴールデンサイクルのホワイ、ハウ、ワットみたいなところで言うと、その主体性の方はホワイをすごい問うっていう次元でやる、そこからの思考行動みたいなものに対して、自主性っていうのは何なんですかね。どっちかというとワットベースというか、まあギリギリハウベースみたいなところの話なんですかね。
あのその通りですね。ワットから考えていくっていうのがどちらかというと自主性ですね。
はいはい。で主体性は、まあ、でもそれだからこそ若手の人たちのタイミングではまず自主性が大事っていうのは、まず何するかっていうところが大事っていう話ってことですね。
はい、でその主体性の例で言うと、例えば、売上が伸び悩んでると、じゃそこに対して私じゃあ何をすればいいかっていかずに、あれそもそも私たちは売上って何のために作ってるんだって、一体この Y に帰って、あだとするならばこういうような目標設定が重要じゃないか、戦略から見直した方がいいんじゃないか、プロジェクトを立ち上げた方がいいんじゃないかということで、それを考えてプロジェクトを立ち上げたり、新しい営業戦略を自分から提案していくっていうのが主体性ですね。
なるほど。で今日のこのご質問に行くと、
はい、まずここのことでのポイントは、自分で考えてくれないってところがあるわけですよね。
はいはいはい。でもそれで言うとホワイを自分で考えろっていう話になってくるってことですか。
そうですね。
なかなか厳しい。
そうなんですよ。だからここでは具体的に何をすればいいんですかということですから、行動を考えられてないということなんですよ。
あ、なるほど、うん、
ですから、あの私だったらば、まあ、全部は聞いてませんけども、この方に、この社員の方に対してはまずは自主性というものをしっかりと育んでいくようなアプローチをしたいと思いますね。
そうか、この方はだから主体性って言葉は使われておりますが、うん、行動を考えてみてと言ってる時点で秋山先生の言葉の定義でしかないところはありますけども、
はい、
自主性を問うて What とか How の問いだよねっていうことをちゃんとオーダーする側が認識した方がいいよと。
はい、ですからそれを考えた時に、例えばあるじゃないですか、あのこれ目的から考えてみようみたいになっちゃうと、目的を考えるんですかみたいになっちゃう場合がありますよね。
まあ、確かに答えのない問いもね、結構カンカン、うん、ケンケンガクガクしなきゃいけない場になりますもんね。
そうです。ですから、ここではまず、やることは何をすべきかというのが決まっているので、そこに対して自分が自ら観察して、行動を決めていくっていうところをどうやって育むかというところがまず重要なポイントになります。
なるほど。
じゃあ主体性を育むときのポイント、さっき言ったようにですね、観察力と判断力と行動力をどうやって相手に考えてもらうか。ですから観察力ですから、今回の目標達成はこうだよね、ここを目標にしてるよね、それを考えると何が足りてないと思いますかとか、僕はここが足りてないと思うんだけども君はどう思うみたいな、その観察力を養っていく、
うん、
その上で、あ、確かにこれ足りてませんねみたいな。じゃあそのためにどういうことをするといいかなみたいなところ、それが判断力、
うん、
でそれが分かったら実践してみていこうねというような考え方をやっぱり相手に伝えていってほしいんですよ。
行動力とか観察力、判断力、
そう、
行動力、
そして行動力。例えば、まあ、一つだけ最後に事例で言うと、例えばどうだろうな、会議の資料を作ってみてみたいなとかあるじゃないとしますよね。で会議の資料を作ってみてっていう時に、そもそも会議の資料には A、B、C のこの3つの要素が必要なんだけどもっていうのもある程度答えを教えてあげて、
うんうん、
この3つの要素が必要ですよねと。じゃあそこに対して、何が足りてないかを考えて、そして自分でそれを埋めて作成してねっていうところを相手にオーダーとしてしっかり渡していく。で考えるポイントっていうのをある程度相手に示してあげて、そこに対して行動ができるように促していくってことですね。
ああ、この間の私の突発公開収録、考えてねっていきなり振られたら絶対無理ですよね。え？
そういうことです。
なぜのところがないとやれないみたいなね、話はそこにもつながるんですかね。
で、ですから、まあ、この主体性と、まあ、自主性と主体性の時のどちらが重要かというポイントっていうのは、今この人に、行動力を上げてってもらいたいのか、それとも、まあ、新たな価値を創造してもらいたいのかって、この観点を持って、まあ、接していくと少し判断しやすいかなと思ってます。
当然ですけど、新たな価値の創造の方が主体性の話になり、うん、自主性の方はその行動を促す、目標達成のための行動っていうことですかね。
はい、
うんうん。そういう意味で言うと、コーチングって、一般的にあるコーチングっていうのは、まずはあれですか、自主性を高めるっていうのが一つ目的になってるんですか。
おっしゃる通りです。目標達成のための、行動促進っていうのが、まあ、いわゆるコーチングの基本になっています。
それが最近だと、なんかいろんなね、話で、こう、なんかビジョンだ、ミッションだとかで、なんかこう、目標なんだか目的なんだかがコーチング何扱ってるのかよく分かんないっていう感じはしてるイメージありますけど。
そうですね。ですから逆にその大企業なんかでやってるコーチングの方が、従来のコーチングなので領域がこう割とビシッとしてるので、割とうまくいってるケースの方が多いですね。
あ、具体的に行動、目標明確な、まあ、多分相当高い目標でしょうけど、それをがっつり達成するぞと、
はい、目標達成のためにっていうのがもう明確にあるので、まあ、大企業としてはコーチングが入りやすい。じゃあ中小はというと、そこのについてやっぱり思いとか願いっていうものが当然重要になってくる。そこに対して、まあ、どう向き合っていくかっていうのは、まあ、コーチの役割でもあるし、ただ中途半端にそこをごちゃごちゃしちゃうと分かんなくなっちゃいますね。
なるほどですね。なのでそういう意味で言うと、ホワイというさっきのゴールデンサイクル上でいうホワイをちゃんと、うん、扱えるっていう表現がいいのか分かりませんが、
うん、
コーチじゃないとこの辺が、要はクライアントとコーチ側の方での認識のズレが起きてしまうっていうのは気をつけた方がいいっていうところなんですかね。
そうですね。それがまさに違う形で社員との間で起こってしまうので、そういった意味で主体性と自主性の違いをしっかり見極めていってほしいなと思います。
ということですね。
はい、
ということで、あれ年末、
あ、はい、自主性を持って掃除します。
適当なまとめ方を、しかも主体性じゃないんだっていう。そこは主体性を持ってやっていきましょうじゃないですか。まあ、ということでね、2025年。
はい。
主体性を持って。揺らぎの年。
はい。
風の時代行きたいと思います。
突入したいと思います。
また来年もよろしくお願いします。ということで終わりましょう、はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。